ラジオスイートお聞きの皆さん、こんばんは。2010年11月17日、妖怪地のスタジオからミュージックボックス第3週をお送りしてまいります。ミュージックボックスは毎週水曜日夜7時から8時の1時間、音楽いっぱいでお送りしている番組です。そして本日第3水曜日は滋賀で活躍するミュージシャンにスポットを当ててお送りしています。選曲は滋賀県地域密着型インディーズサイトミュージック滋賀に登録をしてくれているミュージシャンの中から紹介していきます。こちらのサイトにも興味を持っていただいた方はぜひアクセスをお願いします。はい、今日のお相手は私、えっちゃんこと町田圭津子と、
はい、秀蔵、吉田秀蔵で、
はい、お送りしていきます。よろしくお願いします。とうとう、はい、今年もあと40日を残すだけと、
40日余り
を
余り ね
なってしまいました。
はい、
はい、今年は皆さんにとってどんな1年でしたでしょうか。来月の放送が今年最後と、
はい、
ね、なりますので、どうかそんなような内容のメールもどしどし送ってきてほしいと思います。はい、でぞくんも来月はそういう話題にしますので、ちょっと頭の中整理しといて、
ね、
パッとコメントが出るように、
はい、
お願いします。
はい
はい、今年は夏がなんかすごい、ね、記録的に暑かったの で、
う
ん、
そうです
ね、紅葉が少し遅いとかいう、ね、うん、話なんですけれども、はい、あの名神で、あのこっち妖怪地の方とか彦根の方に最近来ることがすごく多くって、
はい、
あの山というか森というかの中を走ってくるじゃないですか、うん、名神って、
はいはいは
い、綺麗、もうすっごい綺麗。
あ、そうですか。
うん、遅いって言われてるけどもう大概綺麗よ。
うーん、じゃあ今が一番、
なんか綺麗な気がする。緑も残ってるし、うん、でなんかこの辺の日本の紅葉ってね、世界で一番綺麗なんだって。なぜかというと木の種類が多いだらしい、
日本は。
うん、なんかね、カナダとか黄色ばかりなんやって。うん、それがなんか、ね、いろんな色混ざるから綺麗ということをこの間 NHK スペシャルでやってました。今日絶対言おうも出てるから。はい、それでね、あんまり綺麗やからこうついつい予想見を、ね、しながら運転したりするので、うん、危ないので皆さん気をつけてくださいねっていうのが言いたかったのでございます。
はい、
はい、じゃあのそんなようなメールを今日まだこれからでも間に合いますし、はい、来月もどしどし送ってほしいと思いますので、メール番号をお知らせいたします。どうぞ。
はい、ぜひお願いします。 99@815.fm 99@815.fm、
はい、
まで
元気いっぱいでありがとうございます。よろしくお願いします。あの来月ね、今年一番 のメール数が来たとみたいなね、はい、とっても嬉しい感じで1年終わりたいと思いますので、
はい、
聞いてくださっている方、メールをぜひ送ってちょうだいませでございます。
はい、
はい、待っております。今日はあのとっても素敵なゲストさんお呼びしておりますので、はい、楽しみにしていただいてお待ちください。はい、では今日のオープニングの1曲目は前に来ていただきましたあのエミちゃんと阿部ちゃんのとっても素敵なデュオカルミアさんの曲をかけたいと思います。ハピフル。 ただきました、安倍ちゃんとエミちゃん。ね、可愛いでしょ、
はい。
ハピフルでした。はい。それでは、ゲストコーナーでございます。今日のゲストは西村康弘さんです。ようこそお越しいただきました。
ありがとうございます。はじめまして。西村です。
はい、先月にご紹介いたしましたボナペティっていう、バンドさんのギターをされていますが、そのバンドだけではなくて、個人でも、また他のユニットでも、いろいろと活躍されています。滋賀では有名なギタリストさんでございます。
ホタルダニのギタリストでございます。
そう言われて
石山ホタルダニのギタリスト。
それ、ちょっとこの辺の方には分からないと思うんですけど。
石山です。
はい。はい、で、今日はせっかくギター名手が来ておりますので、BGM も生で、ということで、はい、このポロポロと流れています BGM のギターも今、即興で弾いてもらっているということでやりたいと思います。はい、ちょっと控えめに弾いておいてください。
OK です。
はい。じゃあ、まず西村さんの自己紹介をお願いしたいと思います。どうぞ。
西村です。ギター弾いて36年になりますけれども、
36年、
高校の時の文化祭からずっと文化祭をやり続けているというそんな感じやね。
はい、
まあ、えっちゃんのイベントもいろいろ参加しまして、他にもライブをいろいろやってます。自分で企画してのライブはあまりにももう大変なので、最近はギタリストの助っ人として行くようにしてますけれども、まあ、自分でもいろいろやっていかなあかんなと思っている今日この頃でございます。はい、
じゃあね、楽器を持ったのは最初からギターやったんですか？
ギターなんです。
あ、
はい、
なんか初めはやっぱりロックですか？
いや、初めはフォークソングとかね、
う
ん、これコード覚えるのにフォークソングやね、うん、
高校生の時にフォークソングから、
それからもう1年ごとにいろいろ変わりまして、
うん、
初めはこんなやりながら、
いや、
うん、
私それ知らないです。
知らない、
やってるのは
とかのがいろいろやっててね。うん、そうやよ。それからすぐブルースに入りました。
ブルースがね、
もうね、高校入試の時ブルースやったんですね。そのブルースやってる時に、
ちょうど。誰かばさんとか。
いや、誰かばさんはもうちょっと上ですね。
違う。あの方々に可愛がられてた。
いやー、松浦英一郎氏にはもうお世話になってます。はい。いじめられてたね。
そんなもんブルースちゃうわ、
うん、そうそう。まあ、高校の時にはブルースを今夜やってまして。その僕らの前にチューリップやってはる人があって、そっちの方が女の子にモテたね。僕は
ドロドロ系のブルースねやってましたね。
まあこんな
で今流れてるのが、まあ、ブルースです。はい。それも後が？
その後はね、ブルーグラスに入りましてね。
あ、ブルーグラスなんかもやってたんですか。うん、なんかこれは普通はバンジョーでね演奏しそうな。
そうですね。うん、まあ、こういうのやって、まあ、いろいろ、それからエレクトリックに、まあ、19ぐらいから入りまして、
うん、そこでやっと19ですか、まだ。
そうですよ、うん、だからアコースティックに関しては、まあ、まあ、高校ぐらいでね、
うん、
あとはエレクトリックでサンタナ、高中、ラリー・カルトン、
うん、
いっぱいやりましたよ。
やりましたね、そういえば。
だから、結構ロックはそういう年上の人らと一緒に、
うん、
うん、いろいろやりました。ジョニー・ウィンターもやったし、でロックンロールですね、うん、
すごい。
まあ二十歳ぐらいの時ね、それから23歳の時にね、うん、まあそれまでほんまのシカゴブルースを見たことなかったんやけど、タクタクでアルバート・コリンズを見まして、
うん、
衝撃受けまして、
うん、
もうブルースに即転向して、でまあブルースバンドをずっと作ってました。で松浦英一郎氏をドラムに入れて、
うん、
港町ブルースバンドとか他にもやってましたけども、
はい、
結構バリバリ濃いブルースばかりやってました。それがまあ
うん、
まあそれがまあ土台になってますね、そのソウルフルな弾き方の。
そう、今出てるその えんちゃんっていうのが、
うん、
誰かばさんの、
いや知ららへんやろと思うけどね、
わかんないと思いますが、ね、はい、
もう頑張ってはるよあの人は。
ね、
60過ぎて。
でもまあ、滋賀県のスーパースターのね。
うん、もう、ほら、うるさいうるさいおっさんですわ。
すね、うん、若い方知らないよね。
いや、名前は。
誰かば、知らない。誰がかばやねん、ロックンロールショーって言うんです
けど。名前だけは知
ってメジャーだ、うん。めちゃめちゃメジャーだったんですよ。うん、
テレビ番組ね、持たされて、レギュラーでやってはってね。
レギュラーでね。
で、うまいことできへんでね、もうこっち帰ってきはったけど。
いやー、
ま、
でもパワフルですよね、
うん。うん、あの辺はね、もうすごいキャラクター。うん、滋賀県が生んだ、ものすごいスーパースターやね。
うん、
ご苦労さんです。
でそんな先輩に可愛がられて、
ジャンル的にはね、ジャンル的には合わへんやけど、僕ロックンロールも好きやけど、お笑いの方がものすごく不得意で、なんかね、あの人らのネタいうのは、まあ、ええや、誰かばんのね。まあ、誰かばんの話は、まあ、まあ、今度にしとこう。
はい。今日は西村さん主役なので。で、その後、ジャズにはいつ行くんですか？
その時、シカゴブルースやってて、アドリブに興味を持ってね。うん。で、もっとアドリブが弾きたいというので、30歳の時にジャズに転向したんですよ。ジャンルを。
そうですか。
だからギターの弾き方。そうそうそう。だからジャズのそういういろいろなそのエッセンス、
その頃にじゃあ一番仲良くなったんですよね、親しくなりましたね。
えっちゃんがそれから
店をしてって、
そうです、
その店で西村さんは開けても開けても演奏されてたという、
皆さん
ノーギャラで
江津子さんのその何て言うかね、あの時の店、ルーランという店ね、流行ってたんです。でジャズが好きやから、
なんで潰れたんでしょうか
そこにね、結構
いろんな人がね来てたんですよね。
ミュージシャン出入りしててね、うん、で生演奏木金土ぐらいかな、結構
ずっとやってましたね。
やっててね、ほんまにようやらさせてくれたと思いますよ。そう、だから
練習場だったと思います。
えちゃん結構怒ってはったけどね、それにやがでよろしいということで
私も昔から説教ババアやったのでそんな過去で演奏せんときとか、
そりゃそりゃそ
りゃ帰りとか言ってね、怒ってました。
だからこういうコミュニティを取れる店が過去にあったということです。だから久しぶりですね。えっちゃんともね。
う
ん、
ということ、じゃあジャズをやり出しました。
ジャズね。
うん、で、その、このボナペティっていうバンドはジャズではないし。
はいはいはい。
ね。
これはね、
どっちかというと。
これを説明しますとね、2005年ぐらいから、ちょっと系統が変わってきたんですね、うん、音楽の。うん。うん、だからもう、今、いろいろ流れている J-POP から、そのロック、ブルース、うんうんうん、まあ結構上手い人がいっぱい出て、うん、その隙間を狙うとなるとブラジルしかないんですよ。そうするとブラジルの音楽を聞き出すとね、ハマりまして、
うん、
もうすごい技巧派のミュージシャンとすごい楽曲が多い、う
ん、ギターで多いよね、
うん、でボサノバから発展していてサンバからファンク、
で、また、島さんの好きな早弾き出てくるし、
早弾きも出てくるし、みんなねものすごい
テクニック見せびらかしって感じだもんね、うん、
だからそれにハマってきて、
でブラジルサンバみたいなのもやるし、
ね、そうそうそう
そうそう、でフラメンコなんかもやってましたね。
フラメンコはね、結構ね技術的にね、まあこういうアコースティック、今僕ガットギター持ってるんですけど、このガットギターのテクニックを身につけるのにやっぱり理々に、まあこういう風な、
ラジオで見えないと思うんですけどね、太い指下半んねんか、よう抑えられるなと。
これはもう高校の時からいや指を使って
よくうまいこと日本一緒に収まらへんなっていうぐらい太い指をしておられます。
まあこういうね、これ今フラメンコギターなんですけど、
はい、
でそこでフラメンコギターの音色に興味を持ちまして、
うん、
コンデルマノスという、うん、フラメンコギター買ったんです。これクラシックギターと違うということが楽器屋でもう100回以上弾いて分かりまして、
そう
だから音色が全然違うんですね。
なんかでも日本っぽい音やわ。
日本っぽい音、
うん、なんかさっきもちょっと喋ったけど時代劇とかに出てくる。
あ、皆さんこれね、暴れ人暴将軍とかね、時代劇ね、見どこもんとかね、ええとこになったらね、こんなんなってますわ。かって
確かにそうでしょ。
おしんとか
出てくる
お主も悪じゃぬ。
いやー、やめてください大官様、うん、
でこんなんまあ出てきますなんでスパニッシュ系を使うのかようわからへんけどね、僕ちょっと
なんかこうスリリングな感じがするんじゃないの。スリリングな、
情熱的な、
起きそうみたいな。
あ、そうなんやろか、
うん、スリリングやと思います、
うん、まあこういうのは流れてますわ。
そこで BPM とか流れたらふにゃーってなるじゃないですか。
あ、そうかもしれない。
スリリングなんですよ、事件が起きそうみたいな。そう
うまいな、
ね、か
だから俺こういうに鳴らすとフラメンゴギターっていうよりも時代劇の雰囲気やねって言われるんです、
はい、ということで、
はい、そう、
私西村さんこんなによく喋ってくださる方とは知りませんでした。30年以上知ってるけど
俺無口やけど、
なかなかすごいね、ギターのこと喋らすと、
いやいや、そんなことないですよ。いやいや、まあ、
違う一面を見ました。
あ、そう？びっくりした、うん、
びっくりした。
俺結構無口で怖い顔や
いて。単語3つぐらいしか知らなかったと思ってたし、ボキャブラリー超乏しいと思ってたから よく喋れるやん、すごいな。
ようそんなこと言うわ。
だって MC なんかしないじゃないですか普段。
いや MC しいんけど、あのもともといろんな見てますやん。
そり
ゃ
そう
や、うん。チャーの MC もそうやし、
ね、ギターの、ね、先生もしてはるんですよ。
ありがとう、
ね、ギターの講師もされててね、お教室もされてるので、やっぱり喋れないとね、説明できないよね。喋ってくれたらいい先生だわ。またそのお教室のことはおいおい聞きますので、うん、ということで、じゃあ一曲ちょっと曲をやってもらおうかしらと思うんだけども、
そしたらね、
オリジナルをやっていただくと後でね、うん、インターネットでも見ていただけるので、
いいですか、オリジナル、あの、
はい、オリジナル
を2000曲ある中からちょっと今日
選曲してもらったという
1曲ね、バタバタと決まりましたけども、
で、あの、昔はギターだけ弾いてはったんですけど、あの、歌いたくもなったらしくて、最近歌も自分で歌われます、はい、
はい、
で今日は歌いながら、
歌いたくなったというよりね、
歌ってください、はい、
歌う人見つけるよりも歌った方が早いかなと思って、
はい、うん、じゃあ1曲目、まあ、紹介していただいてお願いします。
じゃあ一遍聞いてください。ですけど、弾き語りはね、なかなか僕照れてできないんですけど、
いいかもしれん、安さんいい声してるな。
いやいや、声が細いから、ほんまはねソウルフルにのオーティストレディングみたいに歌いたいんだけど、
ボソボソっと歌うのがいいと思いますよ。
そう、
なんか張り切ったらちょっと聞いてて重たいわ。
ああそうか、
いい感じ、ねえ、いいよね、
いい曲です。
あ、ありがとう。
いい、
これ自体はまあ、相棒と
こういう系やってほしい、これから、
あのね、もともとポルトガル語で、ブラジルの曲ばっかりやってるんですけど、
日本の歌詞のやつ、大人の人あんまやらないからな、
うん、
ジャズでも日本の歌詞つけてやってほしいぐらい。
ちょっとね、内容が ね暗い歌詞がね多いんです、まあ、これはもうね、もう半世紀も生きるとね、
いや、今でいいと思いますよそんな今さら、
そうそうそう、
幸せなんて弾いて
たら、ラブソングも作れへんしね
作 かんかん、こんなんがいいって。
歌詞が難しいですね。
もうなんか大人の哀愁をこう、うん、トツトツとね弾いてくれるっていうのがいいんちゃうかと私は思いますよ、はい。でこの番組をちょっと説明させていただきますと、
はいはい、
こうやってあの地元で活躍されてる、うん、まあ、インディーズの方の紹介をして、うん、まあ、そういう、まあ、イベントを紹介したりとかしてるんやんか、うん、で、うん、アシスタントしてくれてるの、うん、秀蔵君と言います、うん、はい、彼も弾き語りを、
弾き語り、
うん、やってるんですよ。
はじめまして。
めっちゃ暗い歌ばっかりです。
暗い歌、
もう、はい、もうこんなどころじゃないという。
いやこれいろいろ暗い歌が好きな人、暗いあのそういうアーティストを選べばいいし、
曲を彼も作るんだけども、うん、ただね歌とは正反対に、うん、あのこうなんか持ってる性格は、うん、とても面白くて、うん、
あ、なるほど、
うん、なんか意外なこと言ったりするんですよ、うん、なんかファンも多くって、うん、あのずっとアシスタントをしてくださってるんだけども、コーナーがあります。水尾くんのコーナー
を、コーナー、
はい、ございまして、はい、そのコーナーが次ちょっと入れさせていただきますので。
どうぞ。
で何をするかというとね、
何なんですか、
いろんなことを秀蔵くんがやるんだけど、おうおうおうおう、今日はね特別バージョンで、あの先月オカリナの先生が来てくださったんですよ、
はいはい、
ゲストに、
はい、
もうむちゃくちゃ元気な純子先生という先生が来てくださって、その時にちょっとこうオカリナを習ったんですね、ここのコーナーで、うん、
初めて
ドレミファソラシドをやってみたわけですよ。
ギターもいいけども
オカリナにも興味もかって、ラジオではそんなんしちゃダメでしょみたいなことをやったんだけども、それを一つくださったの、その場で、
うんうん、
もうあげるわってあなたに、うん、
結構高いです。
結構高い。
僕もね、あの昔娘に買うたことあるんですよ。
そうやろ、
うん、1万2000円もして、
純子先生なんかあのちょっとテンション上がってはったかなんか、うん、勢いであげるわって言って
キーがあるんですね、これ、うん、あの C ですか。
これ一番普通のやつだと思うんですけども、で、うん、せっかくいただいたから1ヶ月経ってなんかここでね発表して純子先生にあの恩返しをしましょうみたいなことを先月言ってたら、うん、秀蔵君なんか曲を練習してきたらしいので、うん、今日発表会ということにしたいと思いますので。
発表会もあるんです
か、はい、笛系は弱いんです僕、うん、いろんな笛
を聞きたいな。その音色自体がいいでしょ。
音色はいいですよ、
うん、すごいいいよね、うん、ということで次ちょっと秀蔵君のコーナーに入りますのでお付き合いくださいますでしょうか。
ちょっと見てみたいな、
は
い、
ではジングルもありますので秀蔵君のコーナーよろしくお願いします。改めまして、ヒデゾーのコーナー、イエーイ。ということで、今日はヒデゾーくんがオカリナを発表してくれるということになっておりますので、皆さん、聞いてあげてください。では、ヒデゾーくん、オカリナ発表です。
じゃあ、眠くなったら、眠ってください。
頑張れ。
そう3週間ぐらいですかね。
頑張った。でもいい音してましたよ。
これはいいです。これは心で吹くものらしいです。
もうこのコーナーはそれにしましょう。
これは
毎月1つ練習していく。
B は B か。まあ B なんか B バ
ババババいいのこの曲歌いたい。それ問題なんじゃないの。
問題ですかこれ。そんなこと大丈夫
ですか。後で調べて、うん、ダメだったら
あそうなの、
はい、ネットには
そんなダメなこと
が聞けないので残念です。
ラジオは大丈夫ですけどね、
今日ねネットの方がラジオで聞いてくださっている方だけの特権だったかもしれません、
う
ん、
あそうですか、
はい、ということで頑張りました。ありがとうござい
ます。ありがとうございます。
ゆうこ先生ありがとうございました。聞いてもらったでしょうか。私も買おうかな、うん、
いいですよ。
でちょっと
用意しますね。
自分でも寝てしまうようなね、うんうん、
ものすごくでもこれでもファンキーに弾けると思うよ。
すごい簡単なオリジナル曲を作ったらいいな、
うん、あそうですね、
ね私ドートミーしかさんでやつみたいな、あね、ちょっと考えてもらう。ドートミーだけ
どうしてたらドートミーだけなんだ、
ドートミーだけ、ドートミーだけでいけるやつ、うんうん、あじゃあそれ頑張ろうかな、私も買おうかな本当に、うん、純子先生一個安いの売ってくださいということで私を通して言っておきます。
これやられたね、
なんかそこ、
オーケー、あそうか
頼むわな、
はいはい、
趣旨は分かってね、はい、ということで
進めてください、
はい、じゃあ秀蔵君の曲の時間に参りたいと思います。
はい、じゃあ聞いてください、秀蔵で夜明け。
スポンサーからのお知らせの時間がやってまいりました。スポンサーさんですね、はい、小林事務機株式会社さんです。大正13年に小林紙店として創業、歴史ありますね。戦後事務用品などの販売を経てオフィス印刷機リソグラフをはじめ、リコピーから事務機器パソコンなど応援機器に至るまで情報伝達を使命とする総合事務機会社に成長。現在は理想カラープリンターオルピスの滋賀県代理店となる。いち早く環境対応商品を取り揃えるなど環境活動を経て ISO14001 認証を取得、合わせてありがとうと三方よしの経営を実践。昨年度は滋賀 CSR 経営大賞奨励賞を受賞。お客様のお困りごと解決に取り組むソリューション提案を重視した営業活動を展開。東近江を本社とし、草津営業所、彦根営業所を開設、滋賀県全域に販売網を広げています。本社の住所ですね、申し上げておきましょう。本社東近江市幸町2番28号こちらはですね、八日市南高校の前になります。電話番号も申し上げておきましょう。電話番号0748-23-2233です。ぜひですね、事務機器もしくはですね、いろんな私もの仕事上いろんな伝票関係ですとかね、紙のこととかいろんなことで、お世話になっております。ぜひね、いろんなご相談はですね、小林事務機さんの方にしていただきたいと思います。もう一度電話番号申し上げましょう。0748-23-2233、小林事務機株式会社さんからのお知らせでございました。
はい、お知らせを聞いていただきました。では、この続きも西村さん一緒にお話よろしくお願いします。
OK です、
はい。番組にメールは、はい、たくさん寄せていただきますので、その皆さんからのご質問にゲストさんにも答えていただきたいと思いますので、いや、ナイスナイスナイスのやり方です、はい、よろしくお願いします。ではそうめんおじさんです。寒くなってきましたね。そのせいか周りでは体調を崩す人が結構います。小生のような貧乏人はつくづく体が資本だなと実感しています。さて、その体を健康に保つ食べ物も最近どうも美味しいものに遭遇していません。お二人はこれは美味しいよというものがあれば教えてください。それとも愛情たっぷりの家庭料理が究極の美味しい料理なのでしょうか、ということです。
なるほど、
ナイスな BGM でしたね、ありがとうございます。何か体を元気に保つ食べ物、気をつけてるものありますか。
僕は結構ね、鶏の皮揚げが好きなんですけどね。
鶏の皮
、あれね、もう僕大好物、あんまり食べると、
私もパリパリパリパリ、
でもそんなに食べると高血圧になるから、あれけども、
大好き。で、一番、コラーゲンも入ってるそうです。
コラーゲン入ってる、あれいいよ。ほんで、もう一つは、はい、ニンニクの醤油漬け。これはね、僕、これから。
そうめんおじさん、これいいかもしれませんよ。
あれね、2、3個ぐらいにしといた方がいいですよ。
そうですか。
はい、ほんで、すぐ状態になりますから。僕、10個食べてね、もう夜へ、自分の息が苦しくてね。うん、はい、終わり。
石田君は何かある？
僕も同じ、好きですよ。
鶏の皮？
はい。大好きで。
鶏の皮、大好き、私も。
あと、ニンニクの唐揚げっていうんですか。
同じパターンですね。寂しい歌を作る人はそうなのかな。鶏大好きです。
鶏は美味しいね。鶏美味しい
です。焼き鳥大好きです。まあ、鍋の中に。焼き鳥屋さん行って皮を食べてください。はい。ということです。はい、じゃあ次。ぴったりな BGM お願いしますね、はいはい。リアライズさんです。皆さんこんばんは。あっという間にあと2ヶ月で、今年も終わりですね。皆さんは年賀状を毎年出していますか？私は学生の頃はすごくデザインに凝ったりしてしっかり書いていましたが、最近はメールで済ますことがほとんどになってしまいました。字を書くことをもっと大切に考えないとダメだなと思うのですが、便利さに負けてしまいますということです。はい、年賀状はどうでしょう。
年賀状書かへん、もうこれ10年ぐらい書いてへんしね。
あ、書かない派ですね。
もうあとは会社関係もその数少なくなったね。
メールでおめでとうということぐらいですよね。
そうね、メールでね。
はい、
メールでおめでとう
な。出す、
うん、僕も出さない。手紙も減りましたね。
これはせやけど、ほんまあかんね。
あかんな、
うん。
私もでも書かないですね。 仕事でもいただいた方にはお礼を出すぐらいで、
そうそう、それがだんだん減ってきたというか、
本当やね。ただね、唯一してるのが、請求書とか出すじゃないですか、仕事で、その時に手書きの送付書をつけています。ということでございます。平大豆さん、みんなそうかもしれないです。せめて、まあ、メールね、出してくださってたらいいんじゃないのと思います、ということです。
いいですよ、それで。
続いていきますね。次バッチリのやつお願いしますね。これか。むこもさんです。町崎さん、秀蔵くん、サイモンさん、こんばんは。いつも楽しい放送ありがとうございます。この前、希望が丘のフリーマーケットに行ってきました。たくさん店が出てて、そこそこ賑わっていました。最近はみんなフリーマーケット慣れているのか、あまり掘り出し物がないのが残念です。皆さんはフリーマーケットで買い物をされたことがありますか？買い物の中で一番の掘り出し物を教えてくださいってことです。行きますか、フリーマーケット？
フリーマーケットは行きません。
行きません。わかりました。
行きたいんですけど行けません。
あ、そうですか。
でも好きです。
私はとっても好きです。
そうやな。
あのね、ちょっと一つだけ掘り出し物ありました。あの、カバンが欲しかったんで、書類入れのカバンが、そしたら100円で売ってたんですよ。とってもいいやつ。
お得ですね。
それをね、100円で買いました。ラッキーと思ったら、カバンの中に100円入ってたの。
もっとラッキーやね。
ということは、ゼロで買ったということで、多分前の人が100円玉を。
もうこれで、もう、あの、もう、使い尽くしたね。使い尽くしたね、それは。
今までのフリーマーケット一番嬉しかったやつです。もう、でも続いていっちゃいますね。
はいはい、どうぞどうぞ。
はい、お猿さんでーす。そんな悲しい話じゃないです。今日は大津じゃなくて家で聞いています。お、よかったってことですね。久々にえっちゃんの声を聞いてほっこりしています。秋ですね。私の知り合いだ。お猿さんで私の知り合いって言ったらちょっと思いつきます。聞いといてね、最後まで。ありがとうございます。はい、次いきます。
はい、 OK。
花子さんです。ありがとうございます。えっちゃん、こんばんは。真っ昼間にメッセージ書いていますが、てんてんてん。仕事中ってことですね。内緒にしておきます。今日、友達にミュージックボックスの宣伝をしておきました。ありがとうございます。メッセージお願いしておきましたが、送ってくれるといいな。ありがとうございます。ボナペティさんの9月の浜尾艶街ライブ、仕事終わりに駆けつけましたが、終わってました。
ああ。
涙。また、琵琶湖での演奏の機会を楽しみにしています。頑張ってくださいよね。あのね、花子さん、本当にね、ボナペティさんはね、琵琶湖の野外が似合います。ぴったりでございます。はい、また今度ぜひ来てあげてください。
ありがとうございます。
では最後の一ついっちゃいますね。はいはい、てっちゃんです。ありがとうございます。はい、こんばんは。最近寒くなってきましたね。皆さんはどうお過ごしですか？私は今月末に行われる会社行事の職場対抗駅伝大会のために走り込む毎日です。新人だからという理由で一番長い 5.5 キロを走ることになってしまいました。 5.5 キロとか長すぎです。正直5年前でもきついのに今走るとかありえないです。一応練習はしてるんですが、練習後に体が冷えてしまい風邪をひいてしまいました。こうならないように皆さん、ハードな運動はやめて軽く運動しましょう。なんで私もこれからは軽く運動させてもらいます。だそうです。なんかメッセージあげてください、てっちゃんに。どうですか、頑張ってはるてっちゃんに。
頑張ってください。
すれた
なんで。
秀蔵君も、
まあ、てっちゃんにぼちぼちですね。
5.5 って長いよね。
そうです けど、
少しずつこうやっても
5.5 って何、八日市か京都まで行けるんちゃうん。
なんで。
行けるやろ、
南郷から石山から橋、ね、
こっちから向こうに行けるんちゃうの、うんうんうん。
これ5.5
5.5 走らはるね、駅伝の一番長いとこ。
ほう、5.5 な。
ぼちぼち行ってください、てっちゃんね。風邪早く治して。
でもやっぱ走りの皮と
ニンニクをね、食べたら治りますから。
あと近道探せばいいんです。
ほんまやほんまや、田んぼの中よく行ったらいいんちゃうの。キュッとね。てっちゃん、それぐらいはずるしても大丈夫ですよ。
はい
はい、ありがとうございました。
なんかわからない
が、すごい BGM ありがとうございます。
BGM ばかりやってな。
ということで、もうこんな時間になっちゃったんですよ。ここで生演奏もう一つしてもらおうと思ってたんだけど、時間がないし、ちょっと短めにお願いしてもらっていいですか。
2分ぐらいで終わりましょうか。
さっきもあの曲名をね、紹介しておられませんでした。さっきの行き止まりという曲でございました。次演奏していただく曲は悲しきカタツムリという曲です。ではごゆっくりお聴きください。
背中の殻の中にいっぱい詰まってる。 悲しみはどこに行けばなくなるのか、どこに行けばなくなるのかな。アジサイ橋渡って切ない思い、ため息だけが闇に染み出して、光と影の中で悲しみの繰り返し、どこへ行っても悲しみはなくなることはない。さまよい歩きながら罵られ叫ぶ、泣く時も悲しみを背負いながら、嘆きながら泣きながら、悲しきカタツムリ、切ない思い、ため息だけが闇に死に出す。
すみません、ショートバージョンでやっていただきました。生演奏いいですね。もう簡単に生短くしてもらったりとかできますし、これなかなかやっぱり昔フォークソングとかもやってはったから、そういう歌詞のなんか名残が、
これね、あの絵本がねあるんですよ、こういうカタツムリに変えた、名前忘れたけど、ごめん忘れた。それを見ててね、なんかできへんかな、涙流しながらね見てたんですよ。みんなからに悲しみあるんやらな、人間と一緒にうまいことやってるなと思って、いろいろな歌詞を寄せ集めて、なんとか罵られ結びなくとか、
いい感じ、いい感じ。紫陽花橋とかが何出てくるって、
これ紫陽花橋ね、ここだけはね、あの下山、
下ちゃんか、
下ちゃんがね、
これまたね、恋してやるんで、下ちゃんっていう、ちょっとまた連れてきます
この紫陽花作った、
めちゃめちゃ濃いおっちゃんがいますが、
下ちゃんや、
ああこういうことを言うんですね、彼は。
ちょっとチェックしてくれはってね、いろんなところ、
なるほど、なんかフォークの感じも
いいでしょ、フォークの感じ、
ブルースの感じも混ざってて、いろんなものがミックスされてる、新しいジャンルかも。
いや、そうかな、
いいんじゃない、
なんとかね、フォークはね、うまい人やるから、MPB ね、ブラジル音楽の中の
感じでやる。この路線行ってくださいよ、
この路線も頑張ってます。
西村さん、これからどんな感じに力を入れていこうという思ってはんの？
私ギター教室も始めてますから、生徒もね今15人ぐらいいるんです。だんだん増やしていきたい、弦の張り方から音楽理論まで、今のところねギター初めて持った女子高生とかね、初めて持った中学生とか、それが60からまだやり直してる
人とか、ほんまにね西村さんギター好きなので、
その人に応じて
一生懸命教えてくれると思うので、いいかもしれませんよ。
マニュアル通りじゃなくて、その人に応じた教え方を、ごっつ面白いんですよ。だからこの人はロックンロールを教えるとかね、
面白そうですね、ぜひ一回喋るだけでも面白いおじさんなので会いに行ってあげてください。
興味があれば、
記事を持ってきていただいてるんですけど、滋賀リビングカルチャークラブでも教えてるんですね。
あと平和堂石山瀬田、
そうですか、
自宅レッスン、
自宅レッスン安いよ、2300円だって安くないよ、2300円。
今ねそんなぎゅうぎゅう詰め詰めはないからね、まあ喋り込んで2時間とかね、1時間は集中、だいたい1時間ぐらいなんですよ、集中できるのが
1時間喋って1時間レッスンぐらいじゃないの？
1時間はあとでもだらだら喋って、こんな曲あるでとか、
そうか、なんかわしの曲1曲聴いてからとか、
ね、それはない、それはないけども、情報交換してるような感じ、何が流行ってるかなとか、そういう、で1時間ぐらいですよ、人間が集中できる時間は、
ね、
ドレミアソラシドから全部、
ぜひ西村康
弘
アコースティックギター教室へお申し込みください、
ブルース、ジャズ、
はい、
ボサノバ、
ミュージック、ミュージックシガでも募集のリンク貼っときますわ、
ありがとう、
はい、
じゃ残り少ない人生をね、このギターで生きていこうと思っています。半世紀も来てますんで、
まだこれから仲良く楽しく、いっぱいライブしたいですね、
ね、えちゃん、えちゃんまだ健康的やしね、
う
ん、
もう少し頑張りますよ
もう年のことは絶対聞かへんから
還暦
ライブ、いや言わんとき言わんとき、まだ分からへんから、
そうやな、
分からへん分からへん、
還暦ライブ5000人ぐらい集まらへんから、う
ん、健康一番
はい、その時の司会はヒデ族にしてもらおうかな、う
ん、じゃあ僕やります、
頼むわな、
はい、
頑張ろうな、はい、ということで、あっという間に時間が経ってしまうんでございますよ、1時間短いでしょ、
ほなもう戦争の歌歌えんやろ、も
うライブお前な、これも歌ってほしいな、ちょっと、触り
行く、
せっかくやし、
ちょっとね、
メッセージソングも作ったんだって、メッセージソング
な
んです
よ、こんなどうかなと思って、
平和を愛する、ちょっと聞いてみましょう、
あんまり披露してないけど、
はい、ちょっとだけ、はい、はい、
人を痛み続け、子供が殺され、女が殺され、平和のために男は戦い続ける、ガンジンガラメのこの世の中で、死ぬのが怖い、殺し続ける、死ぬのが怖いから殺し続ける、この世に神がいるのなら、見て見ぬふりせず奇跡をくれ、この世に神がいるのなら、哀れな人たちを救ってください、
違う境地も言ってますね、
結構メッセージでしょ、まだあまりね披露してないんですよ、
ね、西村さんのね歌い方がね、あの日本語なんだけど日本語じゃない、
あ、そんなことない、
歌い方になってるやん、
そうかな、
うん、いい感じですね、濃い話ですけど、
濃いでしょ、
やっぱり最終的にはやっぱり平和とか愛とかをね歌ってほしいなと個人的には思いますね、はい、
やっぱ平和が一番、健康一番、
うんうん、
じゃあ2番目は良きパートナー、3番目は財政計画お話し教室も言ってました、
2番と3番は分かんない、私愛には満ちてるんやけど、
ね、愛は満ちてる、 A パートナーはいるやろ、
う、まあ、
財政計画、
じゃあ次行きましょうか、
次行こう、
はい、じゃあここでライブのお知らせなどをしたいと思いますが、
はい、
ありますか、ヒデゾーカライブ、
今週日曜日です、
BGM 石破さん BGM
じゃあ今週20日曜日の21日、カタタハクルベリーでやります、ぜひ遊びに来てください、
来てください、島さんはライブの予定は、
あのライブはこの間土日いろいろなところでやってきましたけども、はい、この、12月の5日に森山にクロスロードというね、
はい、
おしゃれな店できたんです
よ、これがマッスンが来たん、
マッスンって
僕、マス田敏郎さん、
あ、張り紙ありましたわ、
でしょ、
うん、
もうすごい良かったです、私大ファンなんです、ここラジオ来てくださいって言ったら行くよって言った
あそこ気楽に出られる店がね、まあ、できたので、あのブラッと来てください、
ね、
一応あそこは投げ銭ライブみたいな形やから、ほんでマスターがねクロスロードとつけるぐらいから、
そうそうそう、
クラプトンが好きなブルースやったらいっぱいタダになる、うんうん、っていうとこね、あとは今月やったら23日ハックルベリー、あ、一緒です、今思い出しました、これは相棒の岡部明が企画してるんですけども、
岡部さんっていうの
ね、ギターウクレレのね、
ギターの先生もやってるんだけど、うん、ウクレレがとても上手くて、
あいつと、あいつのゲストで4曲ぐらいやらさせてもらうけども、昨日家来て、ね、ネタ何するいうことで、喋、うん、って終わってしまったというネタに違う違う、選曲するのって難しいんですよ、です流れがあるから、
ライブハウスで西村さんの曲聞いたことがないので、
まだ一回、そうやね、結構僕はずっと頻繁にやってるけど、なかなか、
なんかイベントがね、うん、多いから、
うん、は
い、私の方は、12月4日が土曜日、5日が日曜日ですよね、4日に浜大津の旧公会堂、新しくなりましたよね、レンガ造りのおしゃれな建物で、ちょっと変わったイベントをやります、オペラを歌われるソプラノの方 と、ボサノバのボーカルの方、お二人の女性ボーカルに来ていただいて、素敵な歌のコンサートをしようという企画でございます、はい、うんうんで、
うん、面白そうやな、
面白そうでしょ、
うん
うん、なんかいいかなと思って、でそのね、 オペラを歌われる方が中国人の方で西安の方なんですけど、うん、すごいいっぱい賞を取ってはるんだけど、琵琶湖修行の歌とかを歌ってくれはる。
そういう歌を歌
う、うん、でそれオペラ調で琵琶湖修行の歌聞いたことないじゃないですか。私ちょっと感動します。
みんなオペラ調になるんやね、ああいうね、うん、そういう声楽家の人とかね。
なんかそのなんかクラシックはあんまり知らないし、声楽もよくわかんないんだけども、オペラも聞いたことないんやけども、言う方も気楽に聞いてもらえるしいいかなと思って、うん、ちょっとおしゃれにしてみたいと思いますので。
えっちゃんの企画ですか、その、はい、プロデュースで。
そうです、はい、12月4日できたら来てください。無料でございます。はい、はいはい、抽選でプレゼントも当たります。浜松徒歩2分です。ぜひ来てください。はい、土曜日が4日です、ね、
あ、土曜日4日、
西村さんのライブが日曜日ですね、
うん、僕日間違ってました、ごめん12月10日です。
あらら、ミュージック次第に押しときますので見てあげてください。
全然違いました。
いい感じで時間がもうちょっとありますよ。
あと何分ですか。
もう4、5分。
4、5分、はい、まあ、えいちゃんのその
なんか話、ね、
なんか
続きどうぞしてください。
続きですか。
はい、
まあね、僕もギター弾いてね長いことやってるんですけど、えいちゃんも忙しくてね、イベントの時にちょっと見てくれはるぐらいなんですけども、今みたいな歌ね、いろいろやってたんです、
うん、
やって今 やってる最中です。
楽しみです、うん、
だからブラジルの音楽の中に日本語を入れて、うん、それからブラジルの曲を日本語に書いてとかね、うん、やってるんですよ、うん、
やっぱり、ね、私なんか都市なので、うん、日本語で歌詞があるとちょっと安心したりする場面もあって、インストだといいんじゃない。
まあ、こういう歌があったらこれに日本語の歌詞を載せるとか
ね、
これいっぺんやると
癖になる。ああ
今夜は働きたくないってこういう、明日も働きたくないってこういう歌ですと。
来月もミュージックボックス聞いてねってじゃあやってよ。
来月も、うん、これ
そう、えっちゃんとひでぞうの番組聞いてねってメールもちょうだいって言って、
来月も絶対ミュージックボックスラジオ一番。ああ、今度もえっちゃんとゲストは誰か聞いてくださいね、待ってます。
いいな、何でも
できる。何でもできるよ。
でこれにひでぞうくんが今度からオカリナも入れたら、
オカリナ、オカリナ、
ね、オカリナ吹きながら歌えないからね。
これは難しいね。うん、ループステーションかなんか使ったら歌えるかもしれないね。
音源を入れる。歌えないから。
まあ、それ練習してください。そうですね、これ特技ですよ、これ。これは絶対びっくり人間賞に出られますよ。う
ん、頑張ります。
うん、
まあ、こんな感じですね、私は。
楽しい。うん、もうね、大体もうお仕事で、ギター弾いていただくときに40分ワンステージとかね、うん、そういう感じで、まあ、契約になるじゃないですか、うん、もうごめんちょっと間が空いてるからちょっと詰めてもらえへんかなってずーっと弾いてくれてるのでとっても重宝です、はい、
僕はねギターを脳梗塞になるまで弾きます。
何時間でも弾いてくれるのでもう場がもつもつんで、
まあすごいね、
プロデューサーからするともうとってもありがたいアーティストさんでございます。そうそう、はい、ちょっと明るい感じで持たせてくれへんとか、
うん、あります。
大人な感じでちょっと15分ほど持たせてとかで、
なるほど、
何でもその場で融通聞いて、ありがとうございます、いつも感謝しております。またね、一回楽しい自分たちのためのコンサート一回やりましょうか。
なんやかんや言いながら、
おしく飲みながら、
うん、やりたいね、
うん、
えっちゃんが忙しすぎるに違います。
いや、
そんなことはね、私は結構個人で練習してるのが多いから、いつでも参加します。
平日だったら、うん、ね、暇なので、
もう今ほんまにギターだけでしか生きてるんですよ、この2年ーリーマンショックからね。もう大変なんですよ、日本の世界は、
ね、
失業で。
でもいいじゃないですか、その分ギターを触ってられる時間が増えたんだから、
うん、もう幸せ、
ね、リーマンショックありがとうって思ったらいいんじゃないの。
ほんまその通りです、
ね、
ただ収入源がちょっと辛いからね、
使わへんから、
ね、節約
使いすぎ、ね、
でも結構楽しいですよ、毎日予定はギターのことばっかりやから、明日も
いい
カルチャーで教えるし
ね、え、
うん、
でちょっと弾いてくれたらいっぱい飲ますわみたいなんでいいじゃん、
うん、
ね、
まあ、これで生きていけたら健康一番。
CD もちゃんと作ったら売れますって、この路線のやつ出ると思うよ、これ
これはね、
一
遍ね、
日本語の歌詞つけたやつ
ちょっと自信がついたら録音しようかな思ってるんですよ。
録音しよう、もうこううちでするわ、うん、ビューコレコードから出してな。
いや、いいよ、いいよ、
そうしよう、そうしよう、
あ、そうやな、
そうやん、
ちょっとオリジナルばっかり今10曲ぐらいあるんですよ。
これ しましょう。
これは間に挟んでる曲で今
飲んだくれた時こうて、ま、間違ってみよう、うん、間違って買ってくれる人出てくるから飲み屋で結構売れると思いますよ。
なるほど、
はい、
ありがたいね。
そうしましょうね、うん、
ではそろそろあれですよ、
今日は
ありがとうございます、
はい、こういうことで、
あ、もう終わりますよ。
はい、じゃあまた来月も聞いてください。
ありがとう、
さようなら、バイバイ。Thank you.